では、続いてのお便りを読みたいと思います。
はい。
空豆雄さんからいただきました。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。完熟メロンは、セメダイシーの香りのコーナー。
はい。来たね。
はい。ついに来ましたよ。
待ち待ったコーナーが。
はい。いますね。
はい。
お久しぶりでございます。空豆雄でございます。もうご存知かとは思いますが、今年も北海道へ行ってまいりました。そこで今年は本当に完熟メロンの種の部分はセメダインシーの香りがするのか調査を行いました。旅も中盤を過ぎた頃、夕張へ立ち寄りました。快速旅団さんを訪ねるのはもちろんなのですが、一番楽しみにしていたのは、夕張駅前にあるバリー屋台のカレーそばでした。去年食べたのですが、これがまあ美味しいったら、夕張に到着し、の一番で屋台に向かったら、定休日でした。すっかり気落ちしてしまい、夕張のコープによって、メロンを買うつもりが忘れてしまいましたが、運よく高速道路のサービスエリアでメロンを買うことができました。買ったのは規格外の安売り品。1個700円の大バーゲン価格です。売っていたおじさんによると、その日が食べ頃とのこと。完熟させるためにはいい感じです。その日はシートバッグの上に積み、ホテルまで。次の日はバッグの中にしまい、うっかりしたオイラはそのままフェリーに乗ってしまう始末。さらにめんどくさくなって猛暑の関越道を試着まで。3日くらい常温で放置した後に冷蔵庫で2日ほど保管。もういいだろうと先日食べてみたのですが、セメダイシーの香りはしてませんでした。残念。もっと常温で放置するべきだったのでしょうか。それにしても、あれだけの猛暑の中、バッグの中とはいえ、放置状態がついたのに、腐らないってすごいですね。あ、メロンは美味しくいただきました。以上です。メッセージからの投稿となり、申し訳ありませんです。あ、スカネット高田のコーナーですが、スカちゃんにぜひ、そのハーレーに乗っていただきたいです。似たようなバイクには乗ってらっしゃいますが、ぜひお願いしたいと思います。できたら、ごくごく普通の、何も改造していないパパさんとかお願いしたいです。ではでは、といただきました。
ありがとうございます。
はい、そのまま皆さんありがとうございます。
いやー、なんかすごく、もやもやします。
はい。
いやーと、条件としては、完璧なんですけどね、もう熟しすぎちゃってるぐらいの状況だと思うんだけど、はい、メロンの種類か、足りなかったか、親父さんがね、食べ頃がまだだったのかなんともなんですが、いやね、本当にね、本当に熟したあの、夕張系のメロンの糖度が高いやつの中心付近は、もう鼻に抜ける、香りが死んだみたいなのがあるんですよ。
はい。
俺一人じゃないよ。やっぱそこ、スルスルっていうやつもね、分かってくれるやつもいたんで、
はい。
何かが足りなかったのかなと思うんですね。ようやく分かってくれる人が、ようやくかと思ってこのお便りがね、しなかったなっていうんで、ちょっと悔しいんですよね。だからまあ、これも急ぎませんから、はい、ちょっと来年以降もですね、このメロンアタックしていただいて、はい、さっきの FF って言うか、船寿司ね、船寿司に無理するよりは、甘くて美味しくて辛辣みたいな、辛辣が美味しいってわけじゃないけど、攻めないし、みたいな香りの、メロンもね、ぜひ北海道行ったら、夕張近辺で、お土産用じゃなくて、ブドウと一緒です。出荷できないようなやつ、お土産屋さんで、見本品として、カットして食べさせてくれるようなやつとかがいいと思いますんで、 俺はいつもおばちゃんにまあ、おめんめん買ってたけど、今食べたいんでっていうふうに言うと、おばちゃんも熟熟に熟したやつをね、出してくれたんですよね。空豆さんは、まだまだ多分北海道行かれると思うので、ぜひちょっと今度もね、フェリーを降りた上陸したての日とか、あと帰る直前の日とかがチャンスだと思いますんで、諦めずに。ちょっとこれ俺も店を教えますよ、夕張のね、夕張から札幌に向かう分岐したところのね、分岐してすぐ坂下ったところの左手の川っぺりの屋さんがいい。俺はおすすめですんで、ちょっと店の場所まで今度伝えますから、ぜひ機会があれば行っていただければと思います。
はい。
あと、忘年会お申し込みいただきました。ありがとうございます。
そうですね。はい。
はい。楽しみにしておりますんで。
で、空豆男さんのご希望車種ですね。
はい。
まあ、ぜひ機会があれば、ハーレー乗ってみたいんですけど、
お
来年のそのハーレーのニューモデルの中で、僕がちょっと気になったのが、ファットボブ。
ライト四角いやつ。
ああ、そうですね、はい。唯一ハーレーの中で、もう、ハーレーがライト丸いのをやめたかと、ちょっと思った感じの。パッと見は、まあ、スクランブラーほどじゃないですけど、なんか、あんな感じの雰囲気があったのと、うん、単純に、まあ、パッと見かっこいいなっていうのがあって、これ乗ってみたいなっていう感じ。
おう。いや、スカちゃんにさ、はい、かっこいいなって評価が下されたバイクっていうのは、同時にやばいなっていう評価が下された。まあ、言えなくもないと思うね。
そうですね、確かに。
まあ、CBR に違反の例があるから、はい、一概には言えないけど、ハーレーの王道の中からするとやっぱちょっと外してきたじゃん。
あ、そうですね。でも、そのなんか、僕だから、ビューエルの、まあ、会員というか、まあ、同じ、全部ハーレーのオーナーズクラブに、統括されちゃったんですけど、で、開放誌が年に数回届いて、まあ、その中に今回その、ニューモデルのラインナップが入ってたんですけど、なんかその、まあ、ニューモデルが毎年発表されると、そのなんかヒーローマシンというのが、ハーレーの、そのニューモデルの中でもあるらしくて、はい。で、今回、その、18年モデルの、ハーレーの、そのヒーローマシンっていうのが、このファットボブらしいんですよね。
ああ、一応素敵な。
一応となってるらしいです。
ああ、まあ特徴的だしな。
ただなんでエンジンこう、2系統あるのかなっていう。
2系統
2系統あるの？はい、2サイズあるんですよね。114と107。キュービックインチかな。
キュービックインチ
か。はい。なんで2つあるのかなってよくわかんないですよね。
まあ、高級バージョンと廉価版みたいな感じかね。廉価でも全然廉価じゃねえけどな。
はい。
まあ、より上位バージョンがあるってことか。
あと、まあ、今回そのソフテールシリーズが、なんか、モノショックになってるらしいんですけど、いつなったのかなっていう。
いや、ソフテールはもともとモノショックだから、要はダイナがなくなって、はい、ダイナ系の日本札がなくなって、全部、モノ札ソフテールになってた感じかな。
ああ。あれ？僕の曲ではなんか、ソフテールも、なんか、ショックが下に2つ、2本刺さってた記憶があったんですけど、それなんかカスタム
した？あ、ほんと？俺、刺す見えないから別に1本だと勝手に思って
た。はい、そう、僕も最初ずっと思ってて、まあ、何年か前の、その、なんだ、バラした状態のやつ見たら、さすが下に2本刺さってて、あ、物刺しじゃないんだなっていうのを思った印象があって、で、なんか、その開放誌見たら、もうソフテールは物刺しでってなんか書いてあって、あれ、いつからなったんだろうな。っ
ていうか、そこまでさ、その位置につけるんだったらさ、物刺しでいいじゃんって思うけどね。
そうですね、はい。
まあ、性能を優先したのかね。
ですかね。まあ、性能が良くなってきたのか。
そのさ、ファットボブ、
はい、
やっぱ乗った人のレビューはすごい 高評価だよね。
あ、本当ですか。僕までちょっとそこまでなかったですけど、
うん、まあただ基準が分かんないからあれだけどさ、俺もパパさんに乗る機会がありそうなんで、
はい、お、本当ですか。
うん、乗れたら乗ってみたいなと思います。
あ、このあれですね、バッドボブ、あのリアショックの、リアのモノショックの調整が、右ももの内側あたりにすぐ調整できるノブがついてるみたいですね。
もう、簡単にいじれるのはいいよね。
はい。でも僕、他にもう一台ちょっと気になるのが、BMW の R90 アーバン GS、 まあ R90 シリーズの中のオフロードモデル、あれが僕はもう、まあ、日本で発売するって発表される前からずっと気になっている。やっぱ僕ぐらいの体格だと、あの R1200GS とかだとちょっと車格大きいけど、あの R90 ぐらいの車格のちょっとオフロードぽいやつだったら、ちょうどいいサイズかなと、ちょっと思ったりしてたんですけど。
ああ、まあ悩ましいところだね。1200GS がね、今ね、車高が3種類なんだよ。
へえ。
で、はい、まあ、俺とスケちゃんも大して身長変わんない
で。はい。
で、まあ真ん中の車高でも、まあ、慣れればいけるし、ちょっとシート細くしたりすれば余裕だったりとか。
はい。
あと、一番低いやつだったら、まあ、ノーマルで全然普通にってもあるし、いろんなハイテク系の装備とかに関してはやっぱ段違いなんだよね、装備が。
はい。
で、まあ、その、アーバン GS なんかは、まあ、とにかくシンプルに作ってあるんで、で、もともとシート幅が狭くて、とっつきやすいし、うん、手軽ってのはあるけど、積載性とかがさ、キャリアや積載性云々っていうのが純正の装備だけだとあんまりないので、はい、まあ、社外品のキャリア類とかも一緒に並行して考えれば、まあまあ、使い勝手もいいかなと思うよ。で、前回さ、俺、オープニングでタイヤの話をしてて、
ああ、はい、
タイヤ交換してすげえ良かったんだよ。
ああ、そうですね、はい。
あったけど、まあそれ、まあ、配信しないままそれはお蔵入りするけど、はい、タイヤ変えてね、まあ結局あの後、一回一人でも、あと金木さんとかラットさんとも走って思ったのが、はい、ノーマルの R90 の初期型って結構キャスターが立ってるね、フロントフォークの角度が。
はい、
で、立ち気味だから、ノーマルの Z8 っていうツーリングタイヤだと、ある種ちょっと、その、フロント周り緊張感があるっていうか、グリップ感とか、その、操作感に、ちょっと不安感もあったのよ。
はい。
だから、デコボコの道とか走ったり、ギャップがあるとかだとすぐハンドルに反応が来ちゃうからさ、そのビクッとして疲れやすかったりとか、不安なく飛び込んでいけなかったりとかがあったのが、
はい、
今回タイヤを変えたら、全然それがなくなって、
はい、
むしろその、マイナーチェンジ後はキャスター角が、フロントフォークの角が寝ちゃって、
はい、
そっちの方が双腕性のバランスいいのかなと思いきや、タイヤをスポーツタイヤに変えたら、もう全然今のノーマルいいし、むしろ、これ寝かしちゃったら、反応がだるくなるから、全然この角度で理想だわっていうぐらいに満足してんだけど、セッティングだけでもね、随分変わって感じちゃうので、
はい、
まあ、乗れる機会だとぜひ乗ってほしいよね、両方ね。
そうですね、はい。
ああ。両方ね、面白い。片やシンプル、片や豪華装備で。
みんなでバイクの輪を広げよう。ツーリングスポットデータベース番組、 バイクノアは毎月2回程度不定期更新中です。皆さんよろしくお願いいたします。
まあ、ちょっと気になるのはやっぱあの細かいパーツ代とかが結構あの他のメーカーやシャシャに比べたらかかるって。
まあハーレーに比べたら安いだろうってのと、塗装部品が高いね。
はい。
だから転がしちゃった後傷つけちゃったって、あの外装の色がついてるところを買おうとすると国産車の 1.5 倍2倍するんだけど、ボクサーツインに関して言うと転がしてもヘッドしか傷つかねえから、実は立ち上げ転倒に対してはすごくバイクが壊れないしお財布に優しい。
ああはい。
消耗品はね、あの一緒。お金がかかるのは国産のバイクに比べてちゃんとディーラーの点検出す人が多いので、そこの価格差はあるよね。出さなければ国産と一緒だけど、出せば一年点検で、だいたい21,600円ぐらいから取られるから。
はい。
思ってるほど別にかかんないけど、なんか外装部品を買うと高い。でも、倒れちゃった、傷ついちゃったを交換じゃなくて、じゃあ板金屋さんに塗装で直そうって言ったら値段一緒だから、それは別に国産とも変わんないよ。
まあ今年最後の収録ではないけど、
お
この1年ちょっと振り返ります時間があれだからどうしようかな。まだ早いですか。
ああ、でもね、いや今年1年振り返ってって意味ではちょっと話したかったから、
はい、はい、
でもまあそれはこれが最後じゃなければ次回やるか。
そうですね。はい。
おう、じゃあまあまあエンディングは長くないけど、
あと伊豆スカにもまたお二方ほど最近行ってくれたようで。
あ、本当？往復気がつかなかった。
はい、あのナンバー139と140ですね。はい、あの一個はハッシュタグで、
はい、
あの一方、もう一方はあの Gmail の方にメッセージいただいて、あの写真付きでいただきましたので。
あ、いいですか。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。あの無理なさらずに、
うん、
でもできれば行っていただきたいかなと。
そうね、まあ、でもこれからちょっと気温が下がるからね、冬場はあの土地勘がある方だけ。
そうですね、うん、はい、近場の方で、
はい、行けないわけじゃないんだけど、あの時間帯とか、天候のタイミングとかありますんで、本当に無理なさらずにですよ。
はい、
そんな感じで、ちょっとあの再始動、予定外に長くブランク開いちゃいましたけど、再始動いたしますので、
はい。
お便りの方、たくさんあのコーナー作ってありますんで、ブログの方で、こんなの募集してますよっていうのを見ていただいて、ぜひ、お便りの方またお送りください。
はい。
年末年始の正月休みは、私とスカちゃんも、まあ、お互い実家っていうか、まあ、俺は自宅だけど、まあ、時間があれば、バンバン収録して、音源貯めていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、お疲れ様でした。
お疲れです。